です。
浅野です。
ロコンエクササイズの時間です。
はい、
はい、今ウォーキングを、まあ、3つの三角形で読み解こうというか、まあ、前回柔軟性、可動性、安定性でちょっとお話をしてきましたが、
はい、
まあ、ここは基本の三角形だと思うんですよね。柔軟性、可動性、安定性っていうのは、うん、
まあ、全ての動作に言えるよね。
そうですね。この歩行という、まあ、動作を説明づけるものとして、うん、まあ、柔軟性、可動域としての柔軟性、そこを動かせる筋活動としての可動性、可動性、うん、そして、まあ、全体的にそれは制御できているか、刺激底面の中で収められているかっていう安定性、
うん、
こういったところは、まあ、前回歩行をそこで読み解いてみたと思うんですけども、
まあ、動的の場合はね、刺激底面に移る前に次に移るみたいな繰り返しなんだけどね。
そうですね。ただ、うん、あの肘起点面からこう、あの収まって逸脱するけど、また次の肘起点面にちゃんと収まるっていうのもありますから
ね。肘起点面自体が移動していくっていうね。
そうですね。動いては決してその静的に止まってるだけじゃない、まあ、うん、止まってたら歩けませんからね、
うん
うん、なんですけども、まあ、こういったその安定性、柔軟性、可動性っていうところで言いましたが、これは動作として、
うん、
基本的なその動きとしての、まあ、説明だと思うんですけども、はい、人間ね、歩行っていうのは、まあ、かなりこう、普段の生活で、
うん、
求められるというか、まあ、何気なくやってることで、
うん、
これってその、まあ、長く距離を歩くこともあれば、急いで歩くこともあるし、その場面場面、状況状況に応じて、まあ、うまく移動する手段として歩くってことを使ってはいますよね。
うん、
とすると、それはまあ、基本的な柔軟性、可動性、安定性で説明はできるけど、うん、それだけではなかなかこう、すべてをこう、歩行というか、その、運動そのものですね、全部語り尽くせないものもあるのかなと、うん。
そうですね。歩行は特にそういう繰り返しの動作なので、
うん、
まあ、その連続なので、その、いわゆるリズム、タイミング、バランスみたいな部分っていうのは、どうしたって外せないって言ったら変ですけど、それも全ての動作に言えるんでしょうけど、特にここなんかは基本的なものの中でもリズム、タイミング、バランスっていうのはすごく大事かな。
これがあるから長く歩いてもいられるし、
うん、
状況によってはちょっとは急いだり、あるいは止まって、
うんうん、
緩くしたり遅くしたりっていうこともできる人、
うん、
いうのがあって、まあ、より現実的に歩行というものをこう使うとすれば、リズム、タイミング、バランスの概念が必要だし、そこにうまく収まってるから現実的に歩けてるんだと、うん、いうふうに言えますよね。
そうですね。
まあ、ちょっとそのバランスとじゃ安定性、先ほど その基本的な3つの三角形の安定性と、今言ったリズム、タイミング、バランスのバランスと、なんかどっか違うところがあるんでしょうかね、このバランス、安定性って。
ちょっと分かりづらいのは、バランスと安定性ってどう違うのみたいな、
うん、
とかあると思うんですけど、バランスってこう、なんて言うんだろう、まあ、左右のバランスとか、
うん、
いわゆる動きのバランスの良さみたいな形で表現されると思うんですけど、
うん、
そういう意味合いの方が強いのかなって勝手に解釈してるんですけどね。
その動作そのものが、その形、つまり誰が見ても歩いてるっていうことが分かるような形で収まってる、その姿が、まあ、すなわちバランスなのかなって気がしますよね。
うん、
逆にバランスが悪いっていうのは、まあ、そこを紐解いていくと安定性や柔軟性や可動性のところに行き着くんでしょうけども、
うん、
パッと見て何かこう、ちぐはぐだね、ぎくしゃくしてるね、うん、なんか見てて不安定だねっていうのって、動きのその拙さ、円滑性の欠如っていうのを含めると、バランスの悪さっていうところがそこに繋がってくるかなと思ってますね、うん、そういったそのちょっと安定性とバランスももちろん全く別の意味じゃないんだけど、うん、被るとこは被るけど、より概念的っていうか、よりその大きく見て捉えてるのがバランスなのかなっていう気がします、うん、
見た目的なね。
そうですね。絵面って言ったらいいんですかね、
うん、誰が見てもっていうところもあるでしょう。
うん、
うん、
で、あと他にちょっとその出てくるリズム、そしてタイミングっていうところなんですけども、
これ歩行っていうのはこうリズム発生器みたいなのが脊髄のところにあって、
うん、
で一定のリズムっていうのは確保はされてるんですけども、
うん、
これをもっとより上位の中枢で、さっき言ったように状況が変化することによって変えたりとか、
うん、
変換できるっていうんですけど、まあ、左右が等しくこう繰り返し足が出ていったり手を振ったりとかっていうのは、基本リズムっていうのは備わってるんですよね。
いわゆる脊髄の中にあるセントラルパターンジェネレーター CPG と言ってる
んですよね。はいはい、
そこで ある程度、まあ、基本的なリズムは、まあ、そもそ も持ち合わせてると、
うん、
ただそこに状況に応じてこうそれのリズムを可変することができるっていうそういったことが備わってるわけですよね。
そうですね。あとその人の体格とかねによってその人固有のリズムみたいな、うん、当然生育していく中で獲得していくっていうところもあるんでしょう。
そうですね。その固有のリズム、うん、面白くて人間ねその個々人で体の大きさ組成が違いますよね、うん、例えば、うん、手足の長さが
違う構造が、ね、
うん、あと体重も違う、その要するに手足 その重さが違うっていうのが出てるんですけどね、
うんうん、
そうすると当然ですけどその振り子運動になって、
はい、
周期が変わってきちゃうんで、
うん、
普通であれば
そう。
それに応じたこのリズムが、まあ、備わってくる。だから子供の時のリズムと大人になってきた時のリズムも違えば、
うん、
個人間でも違うっていうことは言えるわけですよね。
そうですね。もちろん別の話でずっと前にしましたけど、
うん、
だんだんと多くの人数が歩いてると同じリズムに集約していくみたいな、その、
まあ、同調する
っていう、うん、同調するっていう要素もあるんだよね。
うん、
うん、
北朝鮮がそうですよね。
そうですね。あれは
膨張させられてるんですけど、あれ
は。させられてるとかありますけどね。
させられてる。
まあ、見た目は美しくなったりするときもあるけど、まあ、それで吊り橋が、うん、破綻したっていう事故も昔あったんですね。
ああ。
同じリズムでみんなが歩いちゃうので、すごく吊り橋が揺れて、
うん、
危険な目にあったっていう。
共振ですよね。
うん、共振です、
ね。共振現象で。
うん、そんな要素もリズムにはあるんですけども。
でタイミングなんですけども、
はい、
これやっぱり筋活動のタイミングっていうのもあるでしょうし、
そうですね、それではだいぶ大きいですよね。
そうですよね、
うん、
あとその、まあ、止まったり動き出したりっていうタイミングもあると思うんですよね、
うん、
急に止まれる時何か目の前に物があった時止まらなきゃいけない時があった時に、うん、まあ、急に止めるためにはブレーキ全部かけなきゃいけないんで、
うん、
タイミング合わないと、うん、体だけつんのめて、まあ、実際つんのめる人もいます、
ね、うん、まあね、確かに、
うん、
それもまあ結局突き詰めれば筋活動の順番が狂っちゃうとかっていうことなんでしょう。
そうですよね、
うん、
あとその出だしのタイミングですよね、
うん
うん、あとそれから出だしのタイミングでも足が出そうとしたところに、障害物があったらそれをこうつま先上にさらに上げなきゃいけない、
うんうん、
そういったその動きのタイミングを合わせなきゃ
いけない、そういうね環境変化に対応できるよね。
そうですね、
うん、
まあ、通常このリズムタイミングバランスっていうのがあるからこそ人間の社会生活の中で歩行っていうものを、まあ、うまく成立させることができてるんだろうなとは思うんです、うん、これやっぱり病気障害によってはこういったことができなくなることがありますよね、はい、
そうですね、特に左右のバランスが崩れちゃったりとか、
うん、
上半身と下半身のね状況が手じゃないとか、
うん、
まあ、いろんな影響が出てきちゃうと思います。
そうですよね。そうすると、うん、まあ、今言ったリズムタイミングバランスの三角形、これ例えば左右の手足 の、 うん、状況がですね、
うん、
ずれてしまう前とずれてしまう後では全くこの三角形の形状は変わってきちゃうと言ってもいいですよね。
そうですね。
例えば障害をある時あるところからこう発生したとして、うん、左右に例えばもうちょっと具体的に言うとどっちかの方に肩麻痺が起きたとして、
はい、
まあ、例えば右肩麻痺が起きたとした時に、
うん、
これ当然右と左のまず、動かすタイミングがずれたりリズムがずれたりしてきますね、
う
ん、
そうですね。
だからそれに応じてバランスも崩れてきますよね。
うん、
そうするとこの障害を持つことによってリズムタイミングバランスのこの三角形はその障害が起きる前と比べると違う形というか違うその形状になってる可能性ありますよね、
うん、そうですね。
さてその時どうしましょうかっていう、あるいはどう考えたらいいでしょうか。
うん、まあそのバランスが良くないっていうのは、まあ、安定性にも結びつくんでしょうけど、
うん、ま
あ、そちらを重視するんであればそれに合わせたリズムタイミングでいいのではないかみたいな考えもできると思うし、
うん、
リズムをどうしても一緒にしたいとなるとバランスの要素が崩れていく可能性、なんて言うんだろう、ちょっと別の三角形でいう安定性が崩れていく危険性はあるかなと思うので、うん、まあ、それは突き詰めればね、どういう生活の中での歩行の位置づけみたいなの まで考えた上で、こ、
うん、
の程度の実用的な歩行を獲得すべきかみたいなところはあるのかなと思うんですよね。トイレに行くだけに歩くのか、もっと外を自由に歩くレベルなのかみたいなので、うん、求めていくそのアプローチは違ってくるんでしょうけど、まあ、もちろんその人の持っている、うん、いわゆる個人の能力にも限界は多分あると思うんで、
うん
うん、そこを見極めた上でそのアプローチしないと、正常なその状況になんとか引き伸ばそうという無理をするとかえってバランスが崩れたり転倒を起こしたりっていうこともあり得るのかなって気がしますよね。
うん、今言ってたその個人の問題、そして何を求められてるか、うん、そこの置かれてる状況はどうなのか、うん、これはそのもう一つの大きな三角形、個人環境タスクの三角形に、うん、はい、入ってくる話、
もう入ってきちゃうかなっていう、
うんうん、まあ、だから常にどんな状況でもこの個人環境タスクっていうところのでかい三角形があった上で、
うん、
リズムタイミングバランスの三角形があり、柔軟性可動性安定性の三角形がありという感じなんだと思うんですよね。
うん、
で今言ったその、まあ、個人環境タスクの参加系を一応踏まえた上で、
うん、
ではその何か障害を負った時に出てくるリズムタイミングバランスのこの三角形が崩れた時にですね、じゃあ崩れてるものを小さくなった部分をでかくしよう、元に戻そうという、うん、そういったアプローチで済ませられるのか、そしてそれは成し遂げることができるのかっていうところに多分行き着くことがあると思う
ん
ですけど、
うん、
つけられることがある
んですね、うん、ケースによっては限界はあるんじゃないでしょうかね。
そうですよね、
うん、
中枢神経疾患のような場合であると、そこには組織的なその細胞組織レベルでの限界が存在するので、
うん、
必ずこれ以上のことはできないっていうのはあると思うんですよね。
うん、
ただそれが全部が全部できないんじゃなくて、どっか の問題がより大きく顕在化してるんだと思うんですけども、
うん、
その顕在化してる問題を根源的に改善できるかどうかっていうアプローチも必要なんでしょうけども、それが難しいとなった時に、そのレベルに応じたリズムタイミングバランスの三角形の作り方があってもいいのかなと思う。
そうですね、特にバランスと安定性の話前にしましたけど、ここで言うとそのバランスはある程度崩れても安定性を求めていくっていうアプローチもあるのかなって気はしますよね。
うん、
左右のバランスはある程度崩れたのを前提に、だけどその中で安定性を求めるっていうことは可能だと思うんで、その時リズムとかタイミングなんかもそのバランスに合わせてっていうんでしょうか。
うん、
うん、
そう、僕もその合わせることが大事なのかなっていう気がするんですね。うん、まあ、うん、もちろんその持ってる能力 その可能性を無視してるわけじゃないんですけども、うん、ただ一方でその悪い方をなんとか良くしようとすることで、リズムとタイミングを、うん、いや、まあ、ごめんなさい、その残ってる方のものファクターをですね、
うん、
無理くり引き上げることってできるんだろうかって逆に思っちゃう。
うん
う
ん、そう
ですね、かえっていびつな動きになっちゃうことをよく経験するんで、
うん、
だったら例えばそれしか足が出せれないと、それに合わせたリズムとタイミングの取り方でもいいのかなって思うんですよ。
それは一つの安定性でもあるかなとは思うんですよ。
うん、
うん、
そんなようなことをちょっと、はい、リズムタイミングバランスの三角形を見つめるたびに思い浮かぶといいますか、うん、うん、歩行という、よく我々も普段行っていることですらですね、
うん、
どっか一つ崩れたときに、
うん、
その崩れたものを戻そうとするだけじゃなくて、崩れた状況で残り の,、うん、2つの要素を合わせていきながら調整していく、
うん、
で条件が許せばまたその三角形を大きくしていければいいのかなとは思うんですけども、
そう、
無理に大きくできないんだったらその三角形を維持していくっていう、そういう発想でもいいのかななんて。
これも一つのね、協調性っていうまた別の観点から見ると、一つの協調性でもあるのかもしれないですよね。
ちょっとね、歩行っていう具体的な話を取り上げながらも、はい、概念的なことばっかり喋ってました。
そうでしたね。
何か伝わることがあれば幸いです。はい。
はい、まあ、
じゃあまた、
できれば。
今度、歩行についても喋れればいいな。
逃げるように終わりますね。
皆さん、またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。